日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は豊福博さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの豊福博です。よろしくお願いします。
さあ豊福さん、はい、実はこのベリソネ2013年の配信は今回が最後なんですよね。
そうなんですよね、はい。まあ、あの次の配信日31日は大晦日ということで、
はい、
まあ、皆さん忙しいだろうと、まあ、あの僕なんかあの若い頃っていうか記者時代はだいたい大晦日って言ったらほぼ 100% 仕事だったんですけども、
休みなしですよね、は
い。まあ、ひどい時なんかもそこで年越しみたいな感じだったんですけど、最近ここ 2,3 年はなんかゆっくりその日は休めるというかですね、まあ、夕方ぐらいからちょっとなんかお酒かなんか飲み始めて、
はい、
そして紅白に突入していくと。
最高、はい。
皆さんにもそういった環境をご提供したいということでですね誠に残念ながらではありますが、
はい、
今年最後は今回にいたしますという、うん、方針が決まりましたのでお知らせします。
そうですね、どうぞどうぞ皆さん大晦日はゆっくりとお過ごしいただければと思います。はい、では2013年最後のベリソネ、皆さんリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。 さあベリタス川柳 3D 参りましょう。12月のお題はボーナス、忘年会、大掃除の3つです。このテーマをもとに今月も楽しい作品をお送りいただきました。2013年最後にご紹介するのはどなたの川柳でしょうか。じゃじゃじゃん、今回は年末ということで3つも選んじゃいました。ご紹介していきます。ソフィアさん、30代男性の方からです。手に乗ってやっと実感良い1年。手に乗ってやっと実感良い1年。アベノミクスとともに進んできた日本経済の1年、円安になった、株価が上がったと言われても、一般の人にとっては冬のボーナスが去年より増えたなど、もらえるお給料が増えてようやくそれが実感できるようになります。政府からも積極的に給料を増やしてほしいという要請が出ていますが、来年はより良い一年となることを心から願っています。そしてソフィアさんと対照的な川柳がこちら、レッドパトラーさん、50代男性の方からです。ボーナスの泣き身に暮れの寒さかな。ボーナスの泣き身に暮れの寒さかな。寒いけれど頑張ろう。そして3つ目、やっとこせさん、40代女性の方からです。ボーナスと合格通知で2年外。ボーナスと合格通知で2年外。先日とある国家試験に合格し、合格通知が届きました。 早速ボーナスを握りしめ、ベリタスの2年購読を申し込みました。このラジオはもやもやトークの頃から毎週欠かさず聞いています。はい、3本続けてお伝えしました。
このなんかベリタス最後のやついいですね。2年購読を申し込みましたってなんかチーンときたけど、ところでこれいいんですか、読まなくて。この
はい、
このこんなやつ来てますね。このレノパパさんからのやつ。
はい、
じゃあ私読みましょうか。
お願いします。
はい、レノパパさん60代男性の方です。ソネさんの麗し声にじんときて、ソネさんの麗し声にじんときて、1年間楽しませていただきありがとうございましたと、いうことなんですが、
はい、
季語が入ってないってっていうふうところまでね、このレノパパさんお書きになっていただいてるんですが、いえいえ、実は頭の一文字ずつを読んでみればですね、
はい、
これは入ってるんです実は、うん、ソネさんの麗し声にじんときて、ソネさんのソ、麗し声にのウ、じんときてのジ、ソウジ、
すごい
すごい、
いやー、じんとくる川柳ですよ。
だそうですよ。
いやー、私にとってはクリスマスプレゼントですね。
そうですそうですか
、はい、皆さん本当こんなね嬉しい作品、楽しい作品をお送りくださいまして、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、このベリタス川柳 3D では月刊賞を毎月選びます。
この収録が、終わった後にですね、曽根さんに、はい、月刊賞を選んでもらいます、うん、月刊賞と曽根さんの寸評はいつもですと次の翌月最初の日経ベリタスに掲載されるんですけれども、
はい、
今回はちょっとフライングということで、うん、29日発売のベリタスに載せちゃいます、
はい、ちなみに先日ご案内していました第6回ベリタス読者川柳も同じ29日発売号に掲載されていますので、合わせてお楽しみください。ということで、どの作品が本誌に掲載されるか、こうご期待です。さあ、ところで豊福さん、2014年最初となる1月のお題、どうしましょうか。
そうですね、どうしましょうかね。まあ、1月ということで、
はい、
まあ、さっき大晦日の話をして、それから元旦になっていくということで、何、はい、だろう、隠し芸大会とかじゃ何か難しいから、初夢とかどうですか
いいですよ、
初夢、
初夢1個目、
はい、最初の夢ですよね。
そうですね。
それから何、うん、かどうですかね。
何かな、来年は干支は馬、
馬
なんか気になるんですけれど、
はい、
相場格言馬尻下がり、
馬尻下がり
って言うじゃないですか、はい、そうはならないでほしいですけどね。馬尻上がりって、
馬尻上がり
駆け上がってほしいですけどね。
なるほど、もう一つですよね、
はい、
こういうのどうですかね。
なんでしょう、
まあ、1月末ですが、このなるほどそうねで最も多分取り上げられた人なんではないかと思うんですが、
はい、
FRB 米連邦準備理事会のバーナンキ議長、うん、退任されるということで、はい、バイバイバーナンキ、ちょっと長いからさよならとかどうですか。
あ、さようなら、
はい、あ、さようならでも
さようなら、うん、別にこの文字が入ってなくてもそんな意味を、ま
あ、そうですね、
醸し出せるものならいいということになるんですね、
はい、
いいですね、さようならにしましょう。では改めて1月のベリタス川柳 3D お題をお伝えします。初夢、馬、さようならの3つです。月刊賞と本誌への掲載目指して、皆さんぜひご投稿ください。あなたのご投稿お待ちしています。
お待ちしてます。
それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介いただきます。今週はバーナンキの決断、米緩和縮小、正常化へ試練の一歩という見出しです。豊福さん、こちらどういった記事になってるんですか。
はい、先週の18日ですね、世界を駆け巡った一大ニュースが ったと思うんですが、はい、FRB 米連邦準備理事会が量的金融緩和策の縮小をついに決めたと、
はい、
その背景や影響を紐解いてみようじゃないかという、まあ、腰の入った緊急企画なんです。
うわー、しっかり読みたいと思いますが、はい、確か今は月850億ドルのアメリカ国債などの資産買い入れをしているんですけれど、はい、これをまず100億ドル減額するという内容だったんですよね。
はい、そうです。
市場のイニシャルリアクションってどうだったんでしょうか。
これがね、ちょっとまあ取材をしてて分かったんですが、相当面白くて、
はい、
まあ、例えば外国為替市場、はあ、この日本時間の午前4時にですね、この政策発表があったわけなんですけど、
はい、
その時にこの外為市場はですね、混乱の極みに陥っているということらしいんですね。
はい、
まあ、それを端的に表すのが、うん、エンドル相場の、まあ、売り値と買い値の差。
はい、
通常だとこの開きっていうのはですね、うん、1-2銭程度らしいと、まあ 1-2銭程度なんですが、これがこの時ね、この4時一体どれぐらいに開いていたと思います。
いやー、そこは見てなかったけれど、もっと開いたってことなんでしょうね。5銭から10銭。
これがね、はい、まあ、この通常 1-2銭、
はい、
これがなんと40銭近くに、
あ、そんなに、
はい、広がったと。
へー、
これなかなか見られないと、
はい、
外為市場の関係者がうちの記者に言ったそうなんですけど、うん、あんなの見たことないって、
うん、
言ってるぐらいの極めてレアな現象が起きてると、
はい、
いうことなんですね。うん、でなんでこういうふうなことになったかっていうと、やっぱりこの市場がこの FRB の決断っていうのはいいことなの悪いことなのってどっちか分かんないと、
あ、迷ってるから、
そう、うん、そういうこと でもうこれだけスプレッドっていうか、この開きが、広がったと。ですがこれが時間の経過とともにですね、うん、ドルもそれからアメリカの株、
はい、
米株も買いが優勢になっていくんです。
うん、
なぜならばこのバーナンキ議長のですね、うん、決断の真意を市場が飲み込み始めたからだということらしいんですね。
なるほど、はい、まあ、確かにアメリカも日本も量的緩和の縮小が発表されてから市場は湧いていますよね。
そうなんです、
ね、でもそのバーナンキ議長の真意というのは一体どういったものだったんですか。
はい、いくつかあると思います。まずはですね、資産買い入れの減額、つまり量的緩和の縮小ですよね、うん、これを急激には進めないだろうと、いうことなんですね。
はい、
今回の減額幅はさっき曽根さんが言った通り100億ドル、うんうん、850が750億に減るっていうことなんですが、
はい、
この、発表がある前に、そもそもこの12月って本当にやるのやらないのっていう、うん、じりじりじりじりみんなじらされたじゃないですか。
はい、
であったとしたらこれ150億ドルとかですね、あるいはもっとっていう見方が結構多かったんですね。ですが、蓋を開けたら100億だと、ということで減額幅が予想より小さかったと。
なるほど。
これに加えてバーナンキ議長はこれからも慎重なペースで減額を進めていくと、うんうん、記者会見で語っていると、
はい、
いうことなんです。そして資産の買い取りが完全に終わるのは来年の終盤になるんじゃないのっていうような認識も示したと、うん、
はい、
いうことでですね、うん、これまでの見通しっていうのは、来年半ばだったんですが、これがその後ろの方に軌道修正されたということで、
はい、
これを総合すると何が起きるかというと、金融市場にとってはですね、マネーがジャブジャブ溢れる環境が、まあ、少なくともあと1年は続くんじゃない、うん、やったぜっていうような感じに、うんうん、なったということで、もうみんな、スパークしたというかですね、うん、いうことだと思いますね。
なるほど、とりあえず安心感をもたらす内容だったということですね。
はい、
そうですね、はい、でも議長の真意なるものってちなみに他にもあるんでしょうか。
はい、これまでゼロ金利解除の目安って失業率が 6.5% まで下がったらっていうふうに、ね、FRB はね説明してきているんですが、
はい、
こっちの方もちょっとニュアンスが変わったんですね。
うん、
6.5% に到達してもそのかなり後まで、これかなり後って英語では Well Past Time って言うんですけど、かなり後まで超低金利政策を続けると、
はい、
こんな意向を示したんですね。うん、つまりこのゼロ金利政策の長期化がなされるということで、緩和のアクセルを緩めたのは、米景気の回復に自信を持っているからだという見方も、これに加わって、う
ん、はい、
いやこれは結構なんかフレンドリーな政策変更なんじゃないかと、
はい、
うんうん、いうことで市場がぐんとフィーバーしたと。先行きについてもですね、うん、結構皆さん強気になっていて、
そうですか、
日経ベリタスが今回のカバー特集の中で緊急調査したところによると、
はい、
来年の1年間 円は1ドル110円前後まで下落して、うん、一方日経平均株価は1万8000円前後まで上げると、うん、こんな予想が、市場関係者の大半を占めているということなんですね。
いや来年楽しみです。
楽しみです ね、
はい、今回の決断について市場は相当好意的に受け止めたということですね。でやっぱり先ほどの話のようにゆっくりとしたペースの縮小にゼロ金利政策の長期化を合わせ技で示すというバーナキ議長の対話術が功を奏したということなんですね。
そうですね、うん、その側面って結構あると思うんですよね、5.22 ショックってあったじゃないですか、はい、覚えてます？5月22日のやつ
結構1000円ぐらい下げました、
ね、はい、日本も結構って感じになって、うん、その前はこの株高はどこまで行くのみたいな話が急にガラッと局面が変わった、はい、5.22 ショック、うん、今年の5月22日に、バーナンキ議長が年内の緩和縮小を示唆したことがきっかけだったんですが、うん、これで、世界中の市場が混乱の境地に陥ったと、いうことだったんですね。あの時の、まあ、苦い教訓が、やっぱりあるんだと、だから今回の決断にはその教訓がしっかり生きてるんだと思うんですね、うん、緩和縮小の決断は金融引き締めとは違いますよということを、うん、FRB はこの5月以降半年以上かけて丁寧に説明してきているわけですから、はい、うん、市場も今回の量的緩和の縮小がすなわち金融引き締めだというふうなリアクションは取らなかったと、うん、5.22 ショックみたいなことにはだからなってないっていうことなんですが、はい、いうことでですね、このうまい対話術、政策の意図を理解するということが浸透したことが、市場が好感した、うん、好意的に受け止めた理由の一つだと言えると思うんですね。
でもベリタスの見出しを見てください。米緩和縮小正常化へ試練の一歩とありますね、
はい、
この試練というのはどういう意味があるんですか。
はい、バーナンキ議長は量的緩和の縮小プロセスを丸1年かけて進めていく考えを示していると、
はい、
それはどういうことかというと今回決めた100億ドルを、うん、同じようなペースで続けていきますと減額を、うん、で来年1年間だとですねこの政策を決める、FOMC 米連邦公開市場委員会っていうのが来年8回開催されることが予定されていると、
はい、
で毎月100億ドルずつ減額していくと、うん、その12月の決定会合で残るのは50億ドルぐらい、うん、だからほぼ1年かけてそれがなくなるっていうぐらいのイメージなんですが、
はい、
これはですね実はあくまで現時点のシナリオなんだと、うん、現時点の基本シナリオ、今はそう思ってる、だけど今後は違うかもしれないよっていう、まあ、ニュアンスが入ってると。でそれは、はい、議長もその考えを示してるんですが、この FRB はかねがねですね、そして今回も強調してるんですけれども政策は経済データ次第だと、データディペンデントっていう言葉がよく向こうの方で使われるんですけども、はい、データ次第、つまり景気がね想定以上に減速すれば緩和の縮小を一時中断することだってありますよと、で逆に景気が加熱してきたと思った以上に、あるいは加熱とは言わないけど加速してきてちょっとなんか措置を講じる必要があるんじゃないかという事態に、なっていれば、この資産の買い取りの減額規模をですね、
はい、
膨らませることだってあり得ると、ということは何を示しているかというと量的緩和の縮小、資産買い取りのペースがちょうど来年終わり頃には終わるんじゃないと、大幅に前倒しされたりあるいはもうちょっとずれたりするかもしれない、
はい、
いうことなんですね。ゼロ金利の解除、さっき失業率の話をしましたけれども、はい、これにも似たようなロジックが多分当てはまると思います、うん、ということでですね、この点をうまくね金融、香港金融管理局、香港モネタリーオーソリティっていう、まあ、日本でいう日銀だから香港版中央銀行みたいなところがあるんですが、はい、この金融管理局の総裁代行を務めてらっしゃるユウさんという方がアメリカの量的緩和が発表になった次の日に声明を出してですね、この中でものすごく言えて妙な指摘をしているということなんですね、ちょっとこの声明の中の一文を曽根さん読んでいただけますか。
はい、わかりました。市場は今後発表となるアメリカ経済指標の変化に反応し緩和縮小をめぐるタイムテーブルを調整することになる。
そうなんです、全くねこのユウさんの言ってる通りだと思うんですね、つまりは経済指標に一喜一憂することになるんだと、うん、これからは、もういい指標が出たらあれこれって政策変わるのと、うん、悪い指標が出たらじゃあ FRB のあれはどうなんのという感じの話が まあ、今以上に分かんなくなる可能性もあるという可能性があるわけですね。まあ、この金融政策の正常化へ一歩踏み出したのは間違いないと。量的緩和を導入して、それを入り口としたら今回のこの緩和の縮小っていうのは出口に向けた一歩ですよね。そうですね、最初の一歩なんですよね、はい、この歴史的な政策転換を果たしているわけなんですけれども、このハンドリングっていうのは今後相当難しいものになるということだと思います。で、このバトン、そのハンドリングのバトンを託されるのが、はい、バーナンキさんが、1月末に退院して2月に次期議長に就任する今の副議長イエレンさんなんですね、
はい、
果たしてですね、イエレンさんはこの市場の動揺をですね、対話とかあるいは政策でうまく抑え込むことができるのかどうか、そういう意味で FRB の試練というのはこれからも続いていくということだと思うんですね。歴史的な政策転換を図ったわけではありますけれども、その先にはやっぱり難題が待ち受けていると。
そうですか、
うん、壮大な実験に FRB のこれからも続きますよということだと思います、う
ん、はい、アメリカの実体経済を測りながらアメリカの金融政策どうなっていくか注目と言えそうです。
円相場も日本株も大きな影響を受けるんで、
そうですね、
まあ、じっくり見ていかなきゃいけないテーマだと思いますね。
以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、バーナンキの決断、米緩和縮小正常化へ試練の一歩について、豊福さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、
ベリタミン E。
さて、ここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースや日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は2014年選挙の旅というテーマです。なんだかスタンリー・キューブリック監督の名作2010年宇宙の旅みたいなタイトルなんですけれども、これは豊福さん、都知事選の話題ですか？
当たり前じゃないですか。
あ、そうなんですか。
もうやだなっていうのは冗談なんですけど、まあ、確かに都知事選もありますけど、はい、もうちょっとグローバルに行ってみましょうよ。できればね、ベリタスなんだから。
はい、
はい、曽根さん、まずこの記事読んでください。ちょっと古いんですけど、
はい、12月10日火曜日付、日本経済新聞朝刊の記事ですね。タイ政権存続へ攻防、2月に総選挙、野党は拒否。タイのインラク首相が9日下院を解散して総選挙で民意を問う意向を表明し、タイの政局は新たな段階に入りました。選挙によらない政治改革を訴えるデモ隊はこれを拒んでおり、9日には25万人が首相府を包囲しました。インラク政権の存続をめぐって攻防が続く中、政治空白が長引くことが懸念されています。はい、ということなんですが、まあ、そういえばタイ政治が混乱していましたよね、
はい、
でもなんで選挙の旅なんですか？
そうですね、まあ、それぐらいですね、壮大な話であるという意味で選挙の旅っていうことにしてるんですが、
はい、
来年はね、本当世界のあちこちで選挙があるんですよ実は。ちなみに曽根さん、どんな国が選挙があるか分かりますか？
そうですね、グローバルに考えてみて、このタイと、はい、あとブラジル、
ブラジルありますね、
あとインド、
インドあります。
そのぐらいしか
思いつかないな。もうちょっと頑張ってみません？
じゃあ東南アジアの方の、
東南アジアもあります。
ありますよね、はい、インドネシア、
インドネシア、はい。そして、
わかんない、すいません、このぐらいで、はい、
いや結構いいと思うんですけど、はい、まあ、冒頭でね、曽根さんが読んだタイ、はい、それから今おっしゃったインド、
はい、
ブラジル、うん、インドネシア、うん、あとねトルコ、
あ、トルコもですか？
エジプト、
へ、
南アフリカとかでね、こういった国々で、まあ、選挙が実施される予定なんです、
はい、
先進国でも重要な選挙がね、はい、予定されてますよね。例えばアメリカ、
中間選挙、
はい、来年秋のアメリカの中間選挙、
はい、
そして春にはヨーロッパで欧州議会の選挙があると、うん、これをねちょっとどういうインパクトで考えればいいかっていうと、こう考えてみたら面白いんですけど、うん、人口ベースで この選挙を考えてみようとした場合に、
はい、
ざっとですね世界の約4割が国政選挙をするという計算になるみたいなんです。そんな試算があるんですが、はい、うん、だからまさに選挙が世界を覆うと言っても過言ではないということなんですよ。
確かに、はい、まあ、今の4割という数字を聞きますと政治の年っていう感じがしますよね。それに選挙を実施する国々ですが、また、はい、まあ、注目を集めそうなヘビーな名前が、はい、多くないですか。
ヘビーです、
ね、世界、はい、
世界経済にね、
はい、
全くもって大きな影響を与えるっていう意味ではもうヘビーウェイトの国々で、
そうですね、
選挙が計画されてるということなんですね、
はい、
この世界最大の人口大国っていうのは中国なんですけど、まあ、ここは民主主義ではないから選挙はないと、うん、いうことなんですが、それを除くと、まあ、12億人の人口を要する第2位の人口大国インド、3位の人口大国アメリカ、
はい、
世界4位の人口大国インドネシア、
ああそうですか、
もうこれだけで何億人になるんだろうっていう世界なんですが、うん、選挙を迎えるわけですね。で、まあ、先ほど曽根さんもおっしゃったようにこの世界経済に与えるインパクトっていうのは今めちゃくちゃ大きいわけですよ、インド、はい、インドネシアもアメリカも、うん、ということでこの選挙の結果によってですね政治の考え方とかあるいは政策の方向性が変わると当然見過ごせない影響も出てくるっていう形になると、う
ん、はい、
いうわけで、この選挙結果が吉と出るのか凶と出るのか、当然この有権者の身からした吉と凶っていうのもあるし、うん、市場サイド経済サイドから見た吉と凶ってまた違った意味があると思うんで、とっても注目なんだと、要注目で目が離せないというイベントなんですね。まあ、例えばこのインドで説明してみますと、
はい、
あの新首相ねインドの、今経済運営が袋小路に迷い込んでると、
はい、
もうなんか何やってもダメみたいな感じになってて、改革しようと思ってもその議会とかに反対されてなかなかうまくいかないとか、いう状態なんですよね、
はい、
でまあ、経済運営はっていうとインフレが高止まりする一方 で、ね、通貨ルピーの下落が止まらないと、通貨安になるとこれはあの輸入物価が押し上げられてさらにインフレ圧力が高まっていくという、うん、まあ、こういう悪循環、
はい、
このブリックスの一角としてね、
はい、
あのもたらされたっていうのはもはやもう過去の話になっているという感すらあると、
はい、
このインドは著名経済学者のラグラマ・ラージャンさんという方を中央銀行の新総裁に引っ張ってきて、
はい、
今いろんな手を打ってるところなんですけれども、うんうん、でもやっぱりこの金融政策だけで、まあ、インドの経済再生を進めていくっていうのはやっぱ限界があると、どの中央銀行の総裁も、そんなこと言ってますよね、金融政策には限界がある、金融政策には限界がある、黒田さんも言ってる、白川さんなんかよく言ってたんですけど、
はい、
ということですね。そこで、まあ、あの何が期待を集めてるかっていうと、この来年実施される国政選挙で、あの野党がこの首相候補として擁立しようとしているのはインドの西部にあるグジャラート州っていうところがあるんですが、はい、この州の首相を務めているモディさんっていう方がいらっしゃるんですね、この方っていうのは、まあ、あの汚職撲滅、インドってものすごくこの、あの官僚が幅を利かしてる国で、なんかあのイエスと言ってもらうのにめちゃくちゃ時間がかかるみたいな国なんですが、そういう、ことを少し直していこうとかですね、
はい、
あるいはこの頻繁に停電が起きるっていうことでビジネスにめちゃくちゃ影響があると、うん、で日本企業もこの停電問題とかをものすごく心配していたんですけども、うん、このねグジャラート州ではこのモディさんのおかげで停電を起こさないという、
はい、
こんな実績、経済手腕はまあ一応あるというふうに思われている人が、首相候補になっていると。さっきのこの間 の地方選では結構この野党が躍進してるん で、
ね、
多分この人がなんか首相になるんじゃないかと言われてて、経済再生に期待が集まっていると、
はい、
ところがやっぱりちょっと問題もあってですね、インドの民族間の問題にちょっとあのモディさんっていうのはちょっと影があるとか
言われ
てきて、不安要因もあると、国がまとまれるかどうかっていうと、それはまた別問題だとか細かい話はたくさんあるっていうことなんですね、
うん、まあ、インドはその改革への期待先行でインド株だけはね高くなって過去最高値となってますけど、はい、まだまだどうなるかリスクも抱えているということになりますね。
はい、
ではそれぞれの国ではその他さまざまな焦点ありますよね、
はい、あのブラジルもやはり、ね、すごい注目を集めると思います、ね、
はい、
この大統領選挙が実施されるのは10月なんですけども、うんうん、その前にブラジルで開かれるサッカーのワールドカップ、
はい、
この余韻が冷めやらぬタイミングでこの選挙が行われると どうでしょう、多分このワールドカップではもうみんななんか国技高揚というかですね、盛り上がって、行くとは思うんですけども、もうこの一大イベントが終わったらやっぱみんな現実にガッと引き戻されるんじゃないかと思うんですね、ということでどういう現実があるかというと、
はい、
曽根さんも覚えてらっしゃると思うんですが、公共交通機関バスの値上げをきっかけに、なんかいきなり大規模なデモが今年の6月起きたじゃないですか。どうしてっていう感じの、でやっぱりこの景気の低迷に対する国民の不満っていうのはめちゃくちゃ根強くって、この今のルセフさん大統領ですね、に有権者が鉄槌を下す可能性はもうなんか十分あると。本当だったらあのデモとかなかったり、その経済運営がもうちょっとまともなら、事前のギャバフ、そんな前じゃないですけど楽勝と言われた選挙なんですが、今ちょっともう、どうなるんだろうと、まだあと10ヶ月もあるしね、
はい、
ということでものすごく不安だと。ブラジルも経済運営がめちゃくちゃ難しさを増しているということですね。それからですね、トルコもなんか構図が似ていると、ここもやっぱり覚えてらっしゃると思うんですけど、5月にいきなりイスタンブールの広場で始まった小さなデモが国全体に広がって、
ありました、
広場を撤去するかどうかとか、
ね、
結構揉めたりとか
ね
してたじゃないですか、でトルコっていうのは強力なリーダーシップを持ってね、経済を引っ張っていくっていう、このエルドアン首相のですね、やり方で成長してきた国なんですが、
はい、
この首相にとってはやっぱり反政府デモっていうのはすごい厄介な問題であると、いうことで、まあ、ちょっと緊張感を強いられて、ちなみに今回のこのトルコ、アメリカの領土緩和の縮小で一番今やばい状態になってるっていうのは、トルコなんですよね。
そうなんですか、はい、
エマージング通貨の中で一番下落率が今で、政府の汚職とかが同時に出ちゃったっていうのがあるんですけども、まあ、そういうのもあって経済政治運営で、どこまでこのエルドアン首相にその国民の怒りが使ってくかまだわからない。それから南アフリカです、
はい、
マンデラ元大統領、まあ、アパルトヘイトの党首と言われた方が、亡くなって、まあ、ある意味この夢なき時代に入っていくみたいな感じがあると思うんですね、国民はやっぱりこの吐き口を求めて、なんかもうちょっとなんか現実の不満をこの選挙結果に出すんじゃないか、ズマ大統領はもう結構苦戦を強いられると既に言われていて、南アフリカっていうのはやっぱアフリカの中でもものすごく有望な国で、ブリックスの最後の S にまで数えられる
ような、ね、
サウスアフリカ、ことなんですけれども、もう全くもっと油断を許さないという状況に、
はい、まあ、その他にもアメリカは11月中間選挙、
はい、
上院と下院の議会のねじれを解消できないとオバマ大統領厳しい政権運営を強いられるんですよね。
そうですね、まあ、与党の民主党が下院を制してこの上下両院のねじれが解消するとオバマさんにとっては残りの2年結構やりやすくなると思うんですよね。ですが逆に野党の共和党が上下両院を制するともうこれは地獄です、大統領にとっては。今のようにねじれが残ったままでもだって苦しいくらいじゃないですか。この間の政府機関閉鎖並びに債務上限問題ね、世界がしびれを切らせるというか、いや早く決めてくれと、
はい、
いう問題、結構アメリカの問題って波及効果が大きいというか影響が大きいというかですね、
はい、
というわけで財政運営っていう問題がまだいろいろと残ってる中で、選挙結果次第ではやっぱりこのワシントンリスク、この間のようなものが再び世界を覆う可能性があるということだと思うんですよね。欧州議会も先進国の、注目選挙ですが、欧州議会っていうのはなんかみんなあまり聞き慣れないんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
EU 欧州連合が法律を作るとしたら欧州議会で調整するという立て付けになってて、はい、まあ、各国が国民が選んだ議員をこの議会に送り込んで決めるっていう、そういう機関なんですね、
はい、
ということ で何が注目なのかっていうと、予想されているのはですね、極右の勢力とかですね、あと欧州統合に懐疑的な人たちが、勢力を伸ばすんじゃないかと。今回もうみんなこの緊縮疲れとかですね、景気低迷とか、
はい、
とにかく不満が溜まってるから、少しでもそういったその声を代弁してくれる人を目立つところに持ってきたいという状況が生じるわけですね、
はい、
でこれがどこまで伸ばすかっていうのが一つの注目点で、もう一個はいずれにしても多分この人たちは勢力を今回伸ばすと言われていて、その結果何が起きるかっていうと、政策決定を覆すほどの影響力は多分手に入れられないだろうと。だけど政策決定の邪魔はできるということで、危機対応の意思決定とかが遅くなって、俺 これ市場がやっぱ不安視するような要因になると、
そうですね、
いうことなんです。あとちょっとねもう一つ切り口は違うんですけど、あのスコットランド、
スコットランド、はい、
あそこが9月にですね英国にとどまるかどうかを決める国民投票っていうのがあるんです。だから独立するかしないかっていう、もし英国離脱っていうことになればこのいわゆる独立を求める独立を模索する地域っていうのは結構あってですね、例えばカナダのケベックもそうだし、去年の春先だったかな、スペインの、スペイン危機が花咲かしい頃はカタロニア州が分離独立を目指したとかっていうのって、あそこら辺とかにも波及効果が出てくるということで、パンドラの箱を場合によっちゃ開けちゃうみたいな注目選挙もあるということなんですね。
そうなんですね。世界各地の選挙の結果次第で経済そして市場にも相当の影響が出てきそうですよね。それにしても選挙が注目を集めるのは国民の間に怒りがあるからですよね、
はい、
その源泉って何なんでしょう、うん、
多分この豊かさつまり成長を実現していく、政治家に国民は票を投じるんじゃないかと思うんですよ。豊かさをちゃんと自分に持ってきてくれる人に投票したいと、
はい、
でもそれがねもううまくいかなくなっている。金融危機を境にですね日本を含めて多くの国で政権交代ありましたよね、自民党から民主党になったし、はい、ヨーロッパの方でもたくさん変わって、フランスとかもそうですしということでですね、アメリカも、共和党から民主党、ブッシュ大統領からオバマさんに変わってると。でもやっぱりこういう政権交代があっても国民の生活ってあんまり変わらなかったっていう印象をやっぱりほとんどの人が持ってるんじゃないかな、むしろ悪くなった、この緊縮財政とかで苦しくなったという感情の方が多いと、でかつてほどの高成長を味わえなくなるとやっぱこのみんなの不満の目っていうのはどこに向かえばいいのかということになると思うんですね。形はいろいろあるんですけども、その不満っていうのは格差に対する不満であったり、必要に対する不満であったり、あるいはこの民族紛争、民族間の対立であったりとかですね、あるいはこの基本的人権、もうちょっと自由をくれという不満であったりということで、この膨らむ不満が政治に対する不信へと姿を変えていくと、これは相当厄介な問題になると、経済運営なんていうのが二の次になるようなね、とにかくちょっとなんかしないとという、そのまともな成長戦略なんか組めなくなるみたいなぐらいのことだと思うんですね。政治も揺らぐから、典型例がもうエジプトだと思うんですけども、あんなに対立しちゃってもう何も通らなくなっちゃうと、袋小路に陥っちゃうとということですね。2014年は多くの国で景気自体は今年より良くなるって言われてるんですけれども、でもこの景気が良くなっても不満はすぐには解消しないと、この、良くなるのと不満の間にはタイムラグはやっぱどうしてもあるから、これがこの、2014年の経済に最低でも冷水を浴びせると、さらにこの選挙結果次第でいろんなことが起こりうるとっていうことですね。こんな悪循環が起きないかっていうのが2014年選挙の旅、
なるほど
ということなんです。ちょっと長くなりましたけど、
金融政策では限界があるっていうね、冒頭の話ありましたからね、これから、来年はまさにその政治が
来年は、なんか結構マーケット結構いろいろと注目する瞬間が出てくると思いますね。
ここまでベリタミー E、 今回は2014年選挙の旅というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面の世界のリート市場成長の第3幕です。
はい、これはですね、リート市場の新しい動きを追いかけてるんですけども、第1幕が最初の90年代、2000年代に入るところの日本なんかが導入したと、そして今なんか第3幕に入りつつあると、はい、それはその導入国が広がったりとかですね、商品が多様化していると、100兆円市場とも呼ばれるですね、この成長の現場を追いかけてる記事です。
続いてグローバル面の EU 銀行同盟なお曲折化です。
ですね、この銀行同盟の柱の一つである、統一の破綻処理制度について欧州連合は基本的に合意したということで、銀行同盟は一歩前に進んで危機対応も前進したと。だけどこの決め方っていうのにいろいろ問題があって、うん、うまくワークしないんじゃないかとも言われていると。それをちょっとまあ解説している記事ですね。
そして最後、エコノグラフィック面のツイッター外交、米大統領の存在感に比べです。
はい、世界の指導者のこのツイッター、ツイート、を調べてまとめているものなんですが、はい、やっぱり1位は圧倒的にアメリカのオバマ大統領、フォロワー4060万人、対する我らが安倍首相、
はい、
結構順位が下がってたったの20、たったじゃないですね、23万人愕然とした差があるんですね。ということで、まあ、他にもいろんな指導者たちのこのフォロワーの数掲載してますんでちょっと見てほしいんですけど、はい、ちなみにベリタス編集部もツイッターやっていて、
はい、
フォロワーは安倍首相の10分の1弱ぐらいなんで、うん、皆さんもっと読んでください。
はい、みんなフォローしてくださいね。ということで、豊福さんおすすめの記事3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。豊福さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ところで曽根さん、
はい、
オープニングではね、はい、年末の話をしたんだけど、うん、考えたら今日ってクリスマスイブじゃないですか。
そうですね、忘れてました。豊福さんはクリスマス家族でパーティーですか。はい、それではリスナーの方でメッセージをたくさんくださっていますので、お名前だけでもご紹介いたしますね。旅人スライムさん、ジェットラグーンさん、たくま随行さん、パパラグッチさん、そしてひるひるさん、皆さんメッセージを寄せてくださいましてありがとうございました。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ、 VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージをお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と越中編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、また来年です。お相手は
日経ベリタスの豊福博士と
曽根澄江でした。
皆様良いお年をお迎えください。でごわす。
メリークリスマス&ハッピーニューイヤー。日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。